素晴らしい2人の、デュエット演奏、心から感謝します。皆さんおめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。今日はまた、サムさんとメグさんが、毎年正月には一度礼拝に出席交わりしているんですが、嬉しく思います。後でまた家族の報告もあったらしてくださいね。よろしくお願いします。さて、今年の標語はですね、新牧師にお願いしようと思ったんですが、来年からするということで、今回まで私がこの標語と、テーマをですね、聖句を考えました。祈って考えたんですが、今日は今年はつながるということで、今日はですね、豊かな生き方のその根拠はどこにあるかということをご一緒に見てまいりたいと思います。2021年のですね、去年の東京オリンピックのテーマは、それは東京オリンピックイズつながれという、そういう言葉だったんですね。東京オリンピックイズつながる、何をつなぐかというこのテーマだったんですが、健常者とそれから障害者がつながる社会を目指していくということ、障害者に対するところの人々の認識が、意識が少し変わったのではないかとこういうふうに思います。障害者のスポーツを見て通してですね、私たちは、このハンディを持つ方々がいかにこのスポーツに対していかに自分の力を発揮するかという、そういうことをですね、このパラリンピックを通して私たちは知ることができました。尊敬の思いを持って彼らのその競技を見たわけですけれども、最近新聞やテレビやですね、いろいろ見たり聞いたりするとですね、つながるという言葉がね、よく出てくるんです。例えば日本人が韓国に行くとですね、旅行者で行くと、教会あるなということは少しわかるようですけども、しかもクリちゃんが、韓国に行くとですね、至る所に、この教会があるということを見るんです。特に夜なんかですね、十字架の塔があっちにもこっちにもというふうに見られるわけですけれども、だからこの認識、意識というかね、教会というものに対する思いをクリスチャンは持っているから、あっちにもこっちにもというふうに感じるんですが、つながるということも、私たちがこれまでどれぐらいそのつながるという言葉をですね、意識してきたか。私はこのヨハネの福音書の15章のところを今年のテーマとして、この夏から考えていたらですね、このつながるという言葉がね、よく出てくることに気づいたんです。つなぐという言葉を辞書で調べると、紐などで祝えたり続きにくく離れないようにするとかですね、あるいは、途切れそうなものを何とか、持ちこたえるようにするとか、あるいはつなぎというのは命であるという、そういうふうな言葉で書かれております。つなげるということがいかに私たちの社会の中で大事かと、新聞も最近よくつながりという言葉が、ね、出てくるのが目につくんですけども、今日はこのヨハネの福音書15章の1節から、じゃあ戸口教授にそこを読んでいただきましょうか。17節までどうぞ開いてください。
はい、ヨハネの福音書15章です。新約聖書の215ページになります。新約聖書215ページ、ヨハネの福音書15章1節から17節までですね、お読みします。1節、私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。2、私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多くの実を結ぶように刈り込みをなさいます。3、あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。4、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。5、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。6、 私にとどまっていなければその人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。ならあなた方は私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。8、あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになります。9、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。10、私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じようにあなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです。11、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために私はこれらのことをあなた方に話しました。12、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。13、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。
この新共同訳聖書はとどまるところになっていますけれども、このつながるというのは、口語訳聖書はこのつながるという言葉でずっと書いてありますので、この口語訳聖書でこのつながりという言葉をですね、テーマに挙げました。今年1年を通して私たちはどのようにこのつながりというテーマで生きていくかということですね。それを、今日は神様と、それから人と、それから社会と地域社会というこの3つのポイントで、お話をしたいと思っていますけれども、まずこの神とのつながりです。ヨハネの福音書のこの15章の1節2節の中には、私は誠のブドウの木、あなたが、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと実を豊かに結ぶように刈り込みをなさいます。まず第一にここでこの神様とのつながりということをですね、第一番目に考えてみたいと思います。小原新というですね、大学の玉川大学の教授が書いた現代の病根という本があります。大変これは優秀な本だというふうに言われておりますけれども、彼はですね、人類の歴史は大きく分けて3つの問題をめぐって展開していると。私の歴史は3つの問題をめぐって展開している。その1つはまず神の問題、2番目は世界の問題、そして3番目は人間の問題と、この3つに分けてこの本は書かれてありますけれども、このキリスト教的な中世の西洋というのはですね、西洋の世界は人は自然も人間も神の支配下にあると考えた。私たちも、あるいはまた自然も神様の支配下にあると考えて生きてきた。それに対してルネサンス以降の近代人が到達したのは、人間は自分を周囲に、人間を自由にできると考えて、人間の自立という考え方に変わっていった。人間は何でもできるという自由に変わっていった。我々は人間を支配するのは自然とか世界ではない、目に見えない神などの存在もないと、このルネサンス以降のですね、社会はそういうふうに考えて生きてきた。そう考えながら自然と神から人間は独立してしまった。人間の自立が近代文明の中心的な思想になったと。そしてその文化はどういう文化かというと、神を殺す文化になったと。神の死というふうに書いてありますけれども、その結果人間はどうなったかというと、それは自分自身が死ぬことになったと。自分の死を導いたと、そういうふうにこの小原新はですね、そのことを現代というものを捉えて書いているわけです。木と枝の関係のつながりは、それは命の関係です。創世記の2章の中には、人は神様に作られた時、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生きるものとなったと書いてありますけれども、神が人間を作られた時ですね、 命の息を吹き込まれた。命の息というのはまさに、まあ、霊的な命を吹き込まれたと。このヨハネ福音書の15章の1節2節の中には、木と枝のつながりというものは、それは命の関係であるというふうに呼ばれるわけです。枝は独自で生きることはできないんです。それは神と人間をイエス様に例えている。人間は独自に生きているものではないと。生かされている。神様によって私たちは何十年生きるか分かりませんけれども、生かされている存在であるということです。そのことを忘れて、ルネサンス以降の人間の社会は、神様を、自然もそれを無視した。神を存在しないというふうな文化に変わってきた。そこに人間のおごりがあるわけですが、その前にもですね、バベルの塔によって塔を高く築いて、そして人間の力を示していこうという、まあ、そういう文化になったわけです。ダニエル書の中にはこの終わりの時、人々をあらゆるところを探し回って回るとこう書いてありますけれども、現代の世界というかね、それは星や月まで人間が到達するような時代、あちらこちらを探す。枝は独自では生きることはできない。それは人間と神様との、イエス様との関係を例えにして、木は神様で、イエス様である。私たちはあくまでも枝なんだということですね。しかし枝が自分の力で生きているんだ、人間の力で何でもできるんだというような、そういう傲慢というのが文明を破壊に導いてきたと言えると思います。枝が枯れずに元気であるためには、木にしっかりとつながっていなければならない。枝は木から離れては、それは何もすることができない。それはイエス様は私たち人間もそうだと。神様という大きな存在から離れて、いや、自分の力でできる。人間はすごいものである。だから、神様がいらないとこう考えた文明はですね、まさにこのサタンから来ていると。創世記の2章の中に、あるいは3章1節の中に、神との関係が切れたときに人間は命を失ってしまった。死ぬものとなった。神と枝との関係を彼らは失わせてしまった。エデンの園を受ける悪魔の誘惑、神様との契約をですね、破って死ぬものとなったと。神様が食べてはいけない木から食べてはいけないと言われた、それをそこに悪魔が登場して、あなたは神のようになる、この実を取って食べたら神のようになるという、この誘惑に人はついに負けてしまって、それを実を取って食べてしまったと。そして死というのは神様からの断罪であると、断絶であると言えると思います。ヨハネの15章の4節と6節、そこで特徴がもう一回読んでくれる。
はい、ヨハネの福音書15章の4節です。新約聖書215ページです。15章の4節、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。5、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているのなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。6、私にとどまっていなければその人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。
この私につながっていなさい、私にとどまっていなさい、そしたら豊かな実を結ぶことができますということですね。ところが近代文明は神を殺して、いや、神にとどまなくても人間は科学の力とか人間の知恵とか哲学によって人間は生きることができるというふうにこの押し込まれたんです。そのマルクスが共産主義を唱えたときですね、彼は 牧師の家庭に生まれて、そして教会とは反対のことを彼は考えたんです。神様の存在を否定し、そしてまた人間は物が平等に与えられたらば幸せになると、この思想哲学を彼は打ち立てて共産主義に生まれたわけです。今テレビを見るとですね、中国の共産主義っていうのが非常に強烈な勢いで国民を縛っていると。例えばこの子どもたちの教育はですね、赤い遺伝子の教育、赤という共産主義の教育を徹底して小さい時から教え込んでいるということです。物が平等に与えられたらば人間は幸せになる、これは、マルクスの唯物論の教えです。物さえあれば。しかしこの考え方の中には、私たちの社会も日本の社会も、物が自由に豊かに与えられたら人間は幸せであるというこの思いや教育が、私たちの日本の社会の中にもそれはあるのではないかとこう思います。しかし神とのつながりを失ってしまったときに、人は生きることができなくなってくると。2番目はこの木と枝の関係です。枝は独自に生きることはできない。しかし神という木なしに生きられると、生きることを無視した、私の名前を由来ですね、通夜と洗礼講座をしたときに、対面で1対1で親父に向かってね、洗礼講座をしたときに、前から聞きたかったことがあるんです。僕の名前は何で違っているかと。うちの一番上の兄は常雄、弟は明、智之、国ある、これはどこにもあるような名前ですね。しかし私の名前はね、そんなにないんです。で親父に聞いたんです、なぜこの名前をつけたかと聞いたらね、幹につながっていれば実を結ぶ、房は実ですね、それでつけたんです。この父親が私の名前をつけた時に、神様のなんかそういう啓示的なそういう思いを持ってつけたんじゃないかなとこう思ってね、このヨハネの十五章は私の章だとこう今思っているんですけども、どんなに人間が努力してもですね、神様という木を離れてはつながっていなければ実を結ぶことができない。つながって実が結ぶ、その実の使命は何かというとですね、実は実を豊かに結ぶことは、それは種を残していくことである。私たちは食べている果物の実とかそういうものはですね、人間が食べるために彼は実をつけているわけじゃないんです。ある時のテレビでこの生物学者がですね、実は人間のためにあるのじゃない、木は実を子孫に残すために実をつけているのであると。鳥は木の実を食べて遠くまで種を運んで食べて糞をして、そこからまた芽が種ができてくる。鳥は大きな役目を果たしているわけです。私たちが実を結ぶっていうのは、ただ自分が豊かになるとかですね、そういうものではないということです。私たちが救われた目的は、使命は、それは何かというと、詩篇の107編の27節、これは私だけ読みますからどうぞお聞きください。あなた自身は永遠に不変です。これリビング訳で読みますけれども。しかし私たちの家族もあなたの守りのもとに世代から世代へと続いているのです。世代から世代へと続いて、これは国語新改訳聖書にはこう訳されてないんですが、私の家族もあなたの守りのもとに世代から世代へと続いているのです。私たちが救われたのは、ただ一人だけということはね、世代から世代へとつながっていかなきゃいけないということです。今、日本の教会の最大の問題はですね、2030年問題と言われます。 どうしてこの2030年問題かというと、それは日本の教会がですね、無牧の教会が、牧師がいない教会が2030年にたくさん増えてくるって言うんです。牧師が2つや3つの教会を見牧しなければ、見なければ教会は存在できないような、そういう時期になっているということです。日本キリスト教団はですね、すでに600の教会が今閉鎖され、あるいは無牧になっているということが言われています。ユダという書は皆さんあまり、どこにあるかわからんと思いますが、ちょっと読みますので、私もユダはですね、12節の中に、実のない枯れ果てて抜き捨てられた秋の木、なんかこの死のようなそういう響きがありますね。実らない枯れ果てて脱ぎ捨てられた秋の木、実らないで脱ぎ捨てられた。私たちの信仰の実っていうものは、自分だけ豊かになって自分だけ祝福されたらそれといいというものではないということです。信仰は世代から世代へとつながっていくものである。うちのおばあちゃん、おじいちゃんは熱心なクリスチャンだった。ところがその後どうなったかというと、つながらない。日本の教会の最大の問題はつながってないということだと言われます。テモテの中に、テモテ第二の手紙の一章の中に、彼の信仰はどうして育ったかというと、おばあちゃんから母親に向かって、それから手元に向かった。しっかりとつながっているということです。自分だけの信仰じゃなくて、それはおばあちゃんからおじいちゃんから子供や孫につながっていく。これを私たちの救われたら使命としなきゃいけないということです。しっかりと身を残すためにはつながっていかないといけない、私がよく皆さんに紹介する使徒行伝の21章の16節の中にですね、小畑進という先生が、この人は仏教を大変研究された、牧師です。沖縄クリスチャン修行会に招いて、そして、土曜日何の集会ない時にですね、糸満まで来て、うちの牧師館の古い教会の牧師がまでどんどん上がってきてですね、部屋まで覗くという変わり者の、牧師でした。とてもでも素晴らしい、たくさんの本を書いておられるんですが、この人がですね、若い時のに教会に熱心だった人と兄弟と何十年かぶりに出会ったそうです。でその友人が言うには、君は今でも教会に行っているかということ言っている。教会に行くのは若い時だと思っていたこの友人がですね、教会の信仰というのはつながりの中で生きていくんだということを、まあ、その兄弟に、昔の兄弟に教えたと言われています。もちろん教会でもですね、上原恵子さんとか吉子さん、まあ、古くからの信徒がいますけれども、これは非常に大事な大きな祝福だと思います。歴代史の中の2章の実説の中に、3代目の危機という言葉があります。1代目は熱心にやって、2代目はまあその意思を少し継いで、3代目はそのことを知らない、そういう世代になるということが、これは世の中でも3代目の危機ということが言われます。ビル・ゲイツという人はですね、ある時牧師が、あなたが今のままで人生を歩むとするなら、あなたの家計も家族も全部バラバラになってしまう。だからあなたの財を本当に人のために使いなさいということをアドバイスされて、彼はそのように今やっているそうです。つながった実。3番目は、それは愛のつながりということです。じゃあ五章の9節から11節までそこを読んでくれますか。15章の9から10。
はい、ヨハネの福音書15章の9節と10節です。9節、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。10、私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じようにあなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです。
はい、3番目はこの愛につながるという言葉です。信仰と希望と愛、そのうちで最も大いなるものは愛であると書いてますね。私は信仰を始めたところですね、信仰が一番大事じゃないかなとこう思ったことがあるんですけども、しかし聖書は信仰と希望と愛、そのうちで最も大いなるものは愛であると。愛がなかったら全ては無益であると。どんな素晴らしいことをこの人生にやったとしても、もし愛がないでやったとしたらば、それは無益なんだと。愛が人が生きている中で一番の力となっていくわけです。私たちのうちには愛がないことをまず認める、そこから生きていくことの力が出てくるんです。人間の努力によって愛が生まれる、愛を作ることができる。まだテレサという人が自分には愛があると思ったけど実際愛がなかった、まあ、もっとその後の言葉があるんですけども、その資料がちょっと見当たらなかったので紹介できませんけど、あの世界的なあの素晴らしいインドの働きをしてですね、私には愛がないとかね、彼女は言ったと。愛しかないんじゃないかと思われるようなマザ・テレサもですね、自分を深く見ると私には愛がなかったと。愛を生み出したものは何かというと、それはこの聖書の中にはですね、10章15章の9節、喜びが宿るとか書いてます。喜びが宿って愛が結ばれると喜びがある。しかし愛が結ばれないと私たちは不平を言ったり、神様に対して文句を言ったり、人に対して文句を言ったりする。愛が生み出すものは喜びである。だから十五章九節が、私の愛のうちにつながりなさい、とどまりなさい。愛のうちにという言葉がここには九節から実際十一節の中に短いんですが、その言葉が入ってくるんです。私の愛のうちにという言葉がキリストの愛のうちに宿っているならば喜びに満たされるんです。愛はキリストのうちにあるとき喜びが満たされる。コロサイの3章16節、エペソの3章17節、後で皆さん開いてください。そこに愛が満ちてくる。詩篇の一編のところですね、前に礼拝の説教で一緒に共に分かち合いましたが、そこの中にですね、主の掟を思うという言葉がありました。主の掟を思う、昼も夜も主の掟を思う。この思うという言葉について、ドイツの有名な神学者であったボーレンという人がですね、この思うという言葉は、それは何かを探してくくっと喉を鳴らしている鳩を言い合わす言葉である。聖書の言葉を小さな声でつぶやくように自分自身で読み聞かせる、自分の声を出して読んでいく、聖書の言葉を読み聞かせていく。私たちが聖書を読むということは、聖書の言葉を自分自身に読み聞かせていくことである。声を出して読むというのはそういうところにあるということですね。何かを探し求め、くくっと鳴らす鳩を言い合わす言葉である。私が聖書に今年これから1年間自ら聖書を読んで、また礼拝の中で聖書を学ぶことはですね、自分自身の中にこの御言葉を聞かせていくことである。父が私を愛されたように私はあなた方を愛したのです。 そのキリストの愛を私たちは小さな声で自分に言い聞かせていく、まあ、ディボーションというのはまさにそういうことだと思います。自分に言い聞かせる、愛の言葉を自分に言い聞かせる。まだテレサが自分に愛がないと、そのことを自分に言い聞かせて、彼女は彼女の死を変えたわけです。私の言葉があなた方にとどまっているならばとこう書いてあります。15章の7節の中に、私の言葉があなた方のうちにとどまっているならば何でも望むものを求めなさいと。とどまってないでどんなに私たちが唱えたとしてもそれは身にならない。とどまっているならば身を豊かに結び、私の弟子となりますとこう書いてあります。キリストの弟子とは何か、私たちはイエス様の弟子ですが、その弟子は御言葉がとどまっている、御言葉に自らを照らして、そして呼んでいく、それが神様につながるということだ。神様に木につながらない、幹につながらないでどんな一生懸命自分で努力してもそれは実を結ぶことはできない。御言葉につながるときにそれは祝福の喜びとなってくる、祝福となってくるということです。私たちの社会も信徒もつながりの中において成長してくる。空に高く飛ぶタコはつながっているから高く飛ぶことができる。もしこのタコが手を離したりどこかが切れたりすると、タコは高く上がることはできない。私たちはこのブドウの木と枝の関係はまさにつながっている。タコは人間が捕まえてないとそれは切れてしまう。同じように私たちもまた神様にしっかりとつながる、とどまっているとして、そこに豊かな実を結んでいく、まあ、宣教師と教会の関係もまあそういうものだと思います。人の宣教師を送り出すときに空港で祈った祈りがある、牧師が祈った祈りがあります。その宣教師は深い穴の中に降りていくんです。その降りていくところの紐を私たちが離したら即座に宣教師は働きをすることはできない。だから宣教師の働きというのは、それは神様を愛する信徒たちの手によってその宣教というのはつながっていくんだと。まさにそのつながりです。ですから教会の使命は常に教会、この教会で語るように、私たちの使命は宣教に、海外宣教に対する重荷をずっと持ち続けていく。この私の教会ができたその背景には、カナダから来たケチャム宣教師、そしてまたそれを支えた多くのクリスチャンたちによって今日までこの働きが続けられている。そのことを思うときですね、私はこの一年、つながり、神様とつながり、来週は人とのつながりのことをお話ししますけれども、神様とつながることがまず第一番目であるということです。神につながることをしなくなったその瞬間に枝は枯れるんです。自分で生きている、自分の力で生きているということは、これは大変傲慢なことです。神様につながる、それはマラソンのように古くからの弟子と言われるようなですね、そういう教会や信徒がつながっていく必要があるんです。お祈りしましょう。じゃあ愛子姉妹献金祈り、この礼拝の感謝の祈りをしてください。 メン。はい、それでは賛美をご一緒にいたしましょう。
はい、聖歌の584番。
そして献金の奉仕の方々、どうぞ賛美する間にどうぞ出てください。そして欠席の人がいたら、どう代わりの方がどうぞ献金の奉仕をお願いします。
私はブドウの木、あなた方は枝です。神様、あなたにつながっていなければ私たちには何もすることができない。本当に神様、無能ではありませんけれども、多くの知恵を与えてくださっていますけれども、しかし私たち作られたものは、作ったものを神様信じ、そして従うことであります。そして神様、互いに愛しなさいと、神様あなたの命令をどうぞ日々実践することができますように、この2022年、今日から始まる神様礼拝をあなたが祝福してくださることを心から感謝します。またこれから捧げ物をいたします。どうぞ初めて、また捧げるこの初歩、神様あなたの栄光のために用いられますようにと心から願います。捧げるお一人お一人をさらなる祝福をもって、あなたが守り導いてくださり、祝福してください。感謝をして、愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
はい、それでは賛美しながら献金、最初の献金をどうぞ喜んで捧げましょう。はい、どうぞ
一番からいきましょう。
新しい基地に踏み出す
主はの